一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は2月7日、10日、12日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、進めよう区民第一主義、練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。区長の基本姿勢について、質問、練馬区内外を取り巻く情勢は大変厳しく、課題が山積しているが、今後どのように舵取りをされるのか、決意を聞く。回答、時代の変化に伴う新たな社会の要請に的確に応えるとともに、区民生活をより豊かにする施策に力を入れます。区財政について、質問、令和7年度当初予算及びこれと一体的に編成した令和6年度2月補正予算について、区長がどのような考えで編成に臨まれたのかを聞く。回答、区民生活を支える上で必要な施策を実行していきます。質問、令和7年度特財政調整協議の今回の協議結果に対する練馬区としての受け止めは、回答、特別区長会として特区の連携を発展させていく観点で真摯に議論に臨んできた成果であると認識しています。美術館再整備について、質問、区長の美術館再整備への考えや思いを聞く。回答、国宝から区民の皆様の作品まで幅広く鑑賞できる環境を整備します。誰もが楽しみ、学び、語るコミュニティを創出する場とし、地域文化の核となることを目指します。質問、コンストラクションマネジメントの実施にはどのような効果が期待できるのか。回答、コスト削減や工期の短縮、品質の確保などです。質問、物価高騰の影響を受け、建築費の増額を危惧している。その額については青天井では困る。区民の理解が得られるよう最大限の努力を。回答、工事費の適正化を図り、円滑な事業の実施に取り組みます。スポーツ振興について、質問、総合体育館の改築に向けた調査の実施について、狙いと内容は、また改築スケジュールと練馬区の意気込みは、回答、令和7年度に他自治体の先進事例などを調査し、令和8年度の基礎調査に活用します。その後、検討組織を設置し、事業方式などを検討します。新しい体育館の実現に取り組みます。光が丘医療福祉プラザについて、質問、地域との連携を図ることを要望するが、地域にとってどのような役割を担うのか。回答、医師会、医療機関や介護事業所と連携し、入院から在宅生活まで切れ目のないサービスを提供することで、地域包括ケアシステムの一翼を担います。清掃リサイクル事業について、質問、家庭ごみの有料化について練馬区の所見は、回答、23区全体で取り組む施策の一つであり、ごみの減量に一定の効果がありますが、区民の負担を伴うため、丁寧な検討が必要です。先頭に立って議論をリードして、合意形成を図っていく考えです。公園整備及び緑道の再整備について、質問、仮称田原2丁目公園予定地の整備スケジュールは、幅広い観点での整備方針計画を。回答、令和7年度から設計に着手します。地域の皆様との検討の場を設け進めます。質問、田原川緑道再整備の練馬区の新たな考えや計画は、回答、広く地域の皆様の意見を聞きながら進めます。練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。次は、誰一人取り残すことのない笑顔輝く練馬へ、練馬区議会自由民主党柴田幸子の質問です。災害時のリスクマネジメントについて、質問、被災地域での窃盗などの犯罪被害が相次いで報告されている。警察のみに頼らず、防犯ボランティアを募集するなど、犯罪抑止の体制整備を。回答、 避難拠点運営連絡会を中心に、登録ボランティアなど様々な主体と連携し、避難拠点や地域の安全安心を確保します。動物対策について、質問、獣医師会や保護猫保護犬活動をする機関と連携し、災害協定を締結するなど、病気などの様々な状態のペットを安心して避難させられる環境や、フードの提供が可能となる同伴避難場所の確保を。回答、同伴避難は専用の居住スペースの確保などが必要なため、施設提供など民間事業者の協力や連携が不可欠です。他自治体を参考に、練馬区獣医師会や地域の動物保護団体などと実現可能性について検討します。質問、ボランティア団体の保護・譲渡活動への助成の予算化を評価、寄付金などの活用を含め持続可能な事業となるよう検討を。回答、登録ボランティア団体に犬や猫の保護を依頼し、譲渡先が決まるまでの餌代などの経費を助成するなど、継続的な活動となるよう取り組みます。子育て支援について、質問、私立保育所などの園内整備や改修の補助制度新設を評価、障害児や一時預かりも考慮した定員設定の見直しなど、時流に合った保育ニーズに対応し、保護者が安心して子育ての形を選択できるよう支援を。回答、令和8年度に新設する定員拡大に向けた補助は、1、2歳児の定員増につながる保育環境の整備と合わせて、設備の更新などにも利用できるものとしています。引き続き今後の支援のあり方について検討していきます。障害者施策について、質問、三原台2丁目幼稚施設に医療的ケアが必要な障害者の生活の場となる療養介護の機能が加わったことを評価、どのような効果が期待できるか。回答、特別区の取り組みとしては初となる24時間医療介護が提供される生活の場を整備します。障害者福祉を先導する施設の実現を目指します。リサイクル施策について、質問、家庭から出る選定紙の堆肥化や資源化の検討を、練馬区ブランド事業として地消治療を旗印に商品化し、練馬の大地などとイベントなどで販売するなど 3R の周知啓発を。回答、令和8年度策定予定の次期一般廃棄物処理基本計画の中で、選定紙の資源化は先進自治体の事例も参考にして検討します。健康施策について、質問、健康を維持するためには積極的な野菜の摂取が効果的、野菜摂取量の見える化ができる取り組みの拡充を。回答、健康増進協定を結ぶ事業者の協力を得て、保健相談所の生活習慣病予防教室で野菜の推定摂取量の測定機器の体験を実施しました。今後イベントなどで活用し、周知啓発に取り組んでいきます。練馬区議会自由民主党柴田幸子の質問でした。続いて、住まいの防犯対策の支援で安心安全な練馬を、練馬区議会公明党柳沢よしみの質問です。区長の基本姿勢について、質問、改革練馬第3章の実現への決意は。回答、これまでの取り組みを継続発展させながら、緑、文化、スポーツなど、区民生活をより豊かにする施策に力を入れていきます。質問、地域包括支援センターの職員確保と育成を。回答、練馬区独自に必要な人員を確保しています。東京都などが開催する研修会に参加しています。質問、美術館再整備へのコンストラクションマネジメント導入の目的は、結果を踏まえどのように進めていくのか。回答、コスト削減や工期の短縮、品質の確保などです。結果を踏まえ工事費の適正化を図り取り組みます。令和7年度予算について、質問、個人向け防犯カメラ購入助成費は額を引き上げ補助を。回答、 東京都の補助を活用し、自己負担の軽減などについて検討します。都市農業振興施策について、質問、全国都市農業フェスティバルは国に働きかけ財源確保。回答、引き続き国へ働きかけていきます。質問、東京都が指定する農の風景育成地区事業は、東京都から財源の確保。回答、引き続き東京都に要望していきます。質問、農業の担い手確保に向けた新制度の概要は？回答、就農から5年以内の農業者を対象に、農業機械の購入などに補助をします。マンション防災について、質問、一般緊急輸送道路沿道のマンション管理組合などへ、耐震化の積極的働きかけを。回答、耐震化助成の拡充や個別相談など、状況に即した支援を通じ働きかけています。質問、東京とどまるマンション普及促進事業の周知を。回答、中高層住宅の防災対策ガイドブックを全面改訂し、全戸配布などで周知啓発します。清掃リサイクル事業について、質問、リチウムイオン電池などによる発火事故を防ぐ対策は、回答、啓発動画の配信やアプリなどで周知していきます。質問、年末の粗大ごみ不法投棄対策を、回答、年末にパトロールを強化するなど対策していきます。質問、正しい資源ごみの分別についてアプリなどで周知を、回答、AI チャットボットも導入し案内しています。一人親支援について、質問、訪問型学習支援は保護者の所得制限の撤廃を。回答、令和7年度に対象学年を拡大します。申請状況などを踏まえ、要件を検討します。質問、親子体験応援事業の拡充を。回答、令和7年度にメニューを拡充します。質問、養育費立て替え支援の実施を。回答、国が見直しを行っています。国の動向を踏まえ効果的な支援を検討します。読書活動の推進について、質問、練馬電子図書館の利用促進を。回答、コンテンツを充実し、講習会などの開催により利用者の拡大に努めていきます。質問、全図書館にリンゴの棚の設置を。回答、順次進めます。学校適正配置に伴う課題について、質問、地域との合意形成に向けた取り組みは？回答、1月に説明会を開催しました。いただいた意見などを踏まえ、法規中での再度の開催の検討を進めています。質問、通学負担の軽減のため、安全教育を施し、自転車通学ができるよう対応を。回答、寄せられた意見を踏まえ検討を進めています。練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。代わって、未来への責任、文化を守り街をつくる、練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問です。区長の基本姿勢について、質問、日本経済は回復しつつあるとされるが、多くの区民が実感できていない。区長はどんな未来を描き、どんな覚悟で区政を進めるのかを聞く。回答、未来を切り開く、住民全体の利益を実現する政策の展開こそが自治体の役割です。後世の歴史の審判に耐えられる政策を実現することを信条としてきました。区立美術館と文化的意義について、質問、美術館改築計画は建築費の高騰だけで賛成反対という単純な議論ではなく、長期的視点で文化の存続をどう支えるのか考えるべき。導入を決定したコンストラクションマネジメントに期待する効果は、建築費高騰への柔軟な対応策についての考えは、回答、専門知識を有する第三者が設計内容などを検証することで、コスト削減や工期の短縮、品質の確保が期待できます。結果を踏まえ円滑に事業を実施できるよう取り組みます。質問、美術館のコンセプトや必要性をどのように説明発信していくのか、所見は。 回答、SNS などを活用し、施設の魅力などを発信し、リニューアルへの期待感を醸成します。ふるさと納税について、質問、ふるさと納税による税収流出が区民生活に直結する施策の財源を圧迫、持続可能な財源確保が急務、返礼品競争への参入の検討を考えは、回答、返礼品競争に組みすることなく、寄付の充実に向けた取り組みを進めています。クラウドファンディングも活用します。今後とも練馬の魅力や練馬区の施策の意義を練馬区内外に広く発信する観点で、寄付メニューの充実に取り組むとともに、東京都と力を合わせ、ふるさと納税制度の廃止に向け、粘り強く取り組みます。無縁遺骨について、質問、増加する無縁遺骨対応の現状は、練馬区はこの問題にどう向き合い取り組むのか。回答、昨年度、令和元年度のおよそ3倍となる66名の火葬や遺留金品の保管などを実施しました。今後も練馬区が対応するケースは増加する見込みです。今後国が対応策を検討することとなっています。練馬区は動向を注視します。COPD、慢性閉塞性肺疾患について。質問、COPD は日本の死亡原因の上位であるにもかかわらず、認知度が低く、早期発見のための啓発が必要。検診の機会を生かした情報提供の強化について所見は、回答、禁煙支援の取り組みと合わせ、関係団体と連携しながら予防について周知啓発していきます。公園トイレについて、質問、誰もが使う公共の設備であり、清潔であることが求められる、週3回の清掃で十分なのか、頻度の拡充を。回答、計画的に改修修繕を進めています。公園の規模や特性、利用頻度など、個々の状況に応じた清掃頻度としていきます。質問、災害時の役割を踏まえ、循環式トイレの導入を、考えは。回答、他自治体の運用実績などを踏まえ研究します。練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問でした。今度は、大二中を分断する道路と学校等配合はやめよ。日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問です。政治と金の問題について、質問。東京都議会自民党でも、裏金が明らかに、裏金は不正、犯罪行為との認識は、企業献金は政策を歪める認識は、回答、法に反する行為があるような場合は問題があると認識しています。政治資金規正法のあり方については、国会で議論が行われているものと考えます。核兵器の禁止廃絶について、質問、政府へ核兵器禁止条約への参加を求めよ。回答、意見する立場にありません。質問、核兵器廃絶への取り組みを強化せよ。回答、引き続き平和に向けた努力を行っていきます。困難を抱える中高年の単身女性への支援について、質問、会計年度任用職員は大半を女性が占める。継続的に必要な仕事をする職員は正規雇用せよ。回答、会計年度任用職員は常時勤務を要しないなど、常勤職員と異なる観点で設置しています。質問、男女共同参画センターの相談窓口の周知を。回答、さらなる周知に努めます。質問、相談員を正規雇用し育成を。回答、業務内容などが常勤職員と異なります。研修などに参加し、支援力の向上に努めています。物価高対策と区内事業者支援について。質問、事業者への支援を継続し、業種の拡充を。回答、東京都の補正予算で計上された中小事業者等支援経費に練馬区独自の対応を加え、光熱費などの補助の延長を検討しています。質問、練馬区独自に賃上げ支援を行え。回答、考えはありません。質問、人材確保の支援や区内事業者の魅力発信を強化せよ。回答、 合同企業説明会の出展事業者の情報の発信などに取り組んだところです。質問、介護報酬引き下げ分を補填せよ。回答、考えはありません。高齢者の移動の自由について、質問、シルバーパスの拡充改善を東京都に求めよ。回答、考えはありません。大泉第二中学校と道路計画について、質問、学校が道路で分断されれば教育環境が後退するのではないか、認識は。回答、有識者委員会から方針素案に望ましい教育施設機能の保全と道路整備を両立させる方策が示されていると意見をもらっています。質問、学芸大通りこそ早期整備を。回答、地域の交通の課題を抜本的に解決するには都市計画道路の整備が必要不可欠です。質問、都市計画道路ありきではなく地域住民などと対話し理解が得られるよう方針を練り直せ。回答、説明会などを実施しました。意見などを踏まえ年度内の方針策定を目指していきます。区立学校適正配置について、質問、光が丘第八小と法系中は直ちに統廃合する必要はないのでは。回答、20年後も過小規模が見込まれること、改築の時期などに鑑み選定しました。質問、小規模校のメリットを評価せよ。回答、メリットは認識しています。質問、改築校を減らすのが狙いでは。回答、学校教育の充実を図り児童生徒に良好な教育環境を提供するための計画を取りまとめました。質問、保護者地域の合意がなければ進めるべきではない、所見は。回答、理解を得られるよう丁寧に進めていきます。日本共産党練馬区議団薬師達也の質問でした。次はストップふるさと納税制度、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党倉田玲香の質問です。区長の基本姿勢について、質問、令和7年度予算編成の所見は。回答、区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、区民生活を支える上で必要な施策を確実に実行する一方で既存事業の見直しを徹底してきました。質問、ふるさと納税制度による令和7年度減収の見込みは58億円。国に対し引き続き改善要望を。回答、粘り強く取り組んでいきます。質問、令和7年度予算案では、教育、子ども家庭、福祉医療分野でおよそ7割を占める、区が担うべき子育て教育施策は。回答、妊娠期から子育て期まで切れ目なく子どもと保護者一人一人に寄り添ったきめ細かな支援に取り組むことが重要と認識しています。文化芸術施策について、質問、練馬区が行う文化芸術振興の意義と姿勢の所見は。回答、人は文化芸術なく生きてはいけません。誰もが自由に優れた文化芸術を楽しめる街を作ります。質問、美術館、図書館がリニューアルされる、文化芸術振興が練馬区民の真の財産となるよう、施策の充実と機運醸成を。施策について広く知ってもらえるよう、練馬区のゆかりの芸術家とも取り組みを。区民が気軽に文化芸術を披露できる場を。回答、区民文化祭などで機会を提供します。今後も多様な事業を展開し、文化芸術に触れる機会を増やしていきます。練馬区ゆかりの方々と連携し、施策の訴求力ある発信に取り組みます。保育施策について、質問、子ども誰でも通園事業の施行実施は、定員に空きのある施設が必要、受け入れは可能か、利用時間や人材確保、財政面など課題がある、どう進めるか。回答、私立保育所の一時預かり事業の定員枠の転換や、私立幼稚園の未就園児保育などを活用し、受け入れる予定です。東京都の補助の活用を含め、利用しやすい制度を検討し、実施します。質問、 今後の保育需要の見込みと新設園整備の考えは。回答、0歳児が減少し、1、2歳児が増加しています。既存の保育施設の活用を基本に柔軟な定員確保を進めます。子どもの居場所づくりについて、質問、小学校の開門時間前に登校する児童の状況は、回答、多くの学校が時間前に開門し、一定数の児童を迎え入れています。質問、保護者のニーズを把握するための調査の実施を、子どもの朝の居場所確保のために学校施設を活用した取り組みを。回答、現在国が全国調査を実施しています。練馬区教育委員会は各学校の実態把握に努め、調査結果などを踏まえ検討します。練馬城址公園の整備計画について、質問、公園南側エリアと接する西側道路の拡幅は、東京都とどのような協議をし、課題解決に取り組むか。回答、公園整備に合わせて拡幅整備を行うよう、精力的に協議します。質問、区長と東京都知事との意見交換で協議された公園内の備蓄倉庫の設置について、協議の内容と今後の取り組みは。回答、区長が設置への推進を要請し、東京都も協議の意向を示しました。練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党倉田玲香の質問でした。続いて、誰もが安心安全に暮らせて楽しめる街へ、練馬区議会自由民主党浜田幸寛の質問です。国際都市交流について、質問、練馬区の国際交流のあり方、姿勢は、友好都市提携の新規拡大を。回答、国を超えた相互理解のためには、市民同士の草の根の交流が何よりも大切です。引き続き実現に向け力を尽くしていきます。質問、友好都市と定期的、かつ議員など幅広い人材による交流を、スポーツや文化芸術を通じた交流、リモートでの交流などの増加を。回答、様々な人材が友好都市と交流を深めることは大変有意義です。引き続き工夫していきます。美術館再整備と中村橋周辺街づくりについて。質問、新美術館は建物の特徴を生かした取り組み、美術品購入や貸借でこれまでにない企画展の開催などを。回答、再整備後は展示環境が整うことから一層多彩な企画を展開します。質問、駅周辺の空き店舗に美術の街らしい店などを誘致し、アートな空間に改修、街を舞台としたイベント開催などで回遊性づくりを。回答、美術館、駅、駅前広場、商店街をつなぐアートコミュニケーションコリドー整備などを検討します。がんに関する支援と予防について、質問、がんに注力する病院などの情報提供と広報の充実、相談体制を作り、早期に治療などにつなげる取り組みを。回答、がんサポートブックを作成し、保健相談所などで配布しています。順天堂練馬病院などのがん相談支援センターのほか、就労や福祉サービスなどの窓口を案内しています。質問、グリーフケアなどに幅広く対応できる練馬区の相談機会拡充を。回答、保健相談所などで相談を実施しています。質問、定期的な検診のほか予防促進を。回答、効果的な受診勧奨を行っていきます。SNS などで健康情報を発信し支援します。介護人材対策について。質問、区報などで介護職の魅力発信を。回答、練馬区介護サービス事業者連絡協議会と連携し、広報の取り組みを充実していきます。質問、介護事業所とボランティアのマッチングサイトの周知を。回答、国が来年度から行うモデル事業の動向を注視します。質問、練馬区内外の大学や企業との連携協定の推進を。回答、今後も検討していきます。子ども子育て支援について。質問、 子ども誰でも通園事業の実施を前提に保育人材確保への支援強化を。回答、現状の職員体制、既存の枠組みで実施できるよう検討しています。質問、子どもベビー用品を無料で回収・配布する練馬区主催のリユース事業を。回答、物品の譲り合い事業の実施施設を拡大し、周知していきます。区立小中学校における防災対策について、質問、防災技術を教職員も学ぶ機会の増を。回答、避難拠点の運営に携わり、知識・経験を積んでいます。質問、防災ヘルメット配布の検討状況やスケジュールは、中学生にも配布を。回答、低学年の児童などには扱いづらいなどの課題検証のため、小学校に配備し、教員・児童の意見を把握・検討します。中学生への配布は考えていませんが、他区の状況など注視していきます。練馬区議会自由民主党、浜田幸寛の質問でした。代わって、阪神・淡路大震災から30年、命を守る備えを、練馬区議会立憲民主党高橋淳の質問です。防災・減災対策について。質問、区民の耐震化への関心をいかに成果につなげていくかが今後の課題。費用負担の軽減が肝要と考えるが所見は。回答、女性などによる費用負担の軽減や耐震の必要性などの理解が重要です。耐震セミナーなどで啓発します。質問、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の進め方は。回答、令和7年度に助成を拡充します。質問、避難行動要支援者のみ世帯が対象の家具転倒防止器具等設置支援事業の実施状況は。回答、令和6年度は想定を上回る申し込みがありました。質問、在宅避難実現のため、室内安全対策への意識向上の取り組みを。回答、区報などで周知、訓練などで必要性を啓発しています。質問、スマートメーターへの感震機能の付与について所見は。回答、現在感震機能を備えたものはありません。質問、避難行動要支援者などへの感震ブレーカー導入事業の実績は、さらなる普及を。回答、無償貸与に目標の2倍の申請がありました。引き続き設置の促進に取り組んでいきます。質問、エアーベッドなどの備蓄拡充を。回答、令和7年度からエアーベッドの備蓄を開始します。質問、避難拠点での宿泊訓練実施の働きかけを。回答、交流会などで取り組み事例を紹介していきます。質問、マンションの在宅避難促進には、建物全体での対策が必要。所有者の協力が必要な賃貸住宅に対しては、練馬区が作成中のマニュアルなどで働きかけよ。回答、全面改訂する中高層住宅の防災対策ガイドブックを活用し、所有者などに周知します。質問、安否確認方法や一時滞在施設を周知し、発災後72時間は帰宅しないなどを啓発を。回答、昨年、施設周辺の駅で一斉帰宅の抑制を呼びかけるリーフレットを配布しました。令和7年度に改訂する防災の手引きで区民に周知啓発します。子育て支援について、質問、広場事業では長期休暇中の昼食配食サービスの提供と勉強集中タイムの実施を。回答、初年度の学童クラブでの実施状況を見極め検討します。子どもたちが希望する過ごし方ができるよう努めます。学校の教育環境について、質問、全小学校で放課後図書室開放事業の実施を。回答、地域の実情で対応は異なります。一律の拡充は困難です。区内経済について、質問、商店街空き店舗解消へさらなる対応を。回答、引き続き店舗改修などの補助、経営サポートなどを支援していきます。 質問、武蔵関公園周辺の商店会などと様々な団体が一体でイベントに取り組み、さらなる地域の活性化を。回答、令和6年度に企業などとの連携イベントなども対象に補助する輪になるお店トライサポート事業を開始しました。引き続き支援していきます。まちづくりについて、質問、埼玉県八潮市の道路陥没事故後の練馬区の緊急対応状況は？回答、緊急輸送道路に指定されている区道について点検を実施しました。異常はありません。質問、これまでの都市インフラ維持管理の取り組みは？回答、異常の早期発見に努め速やかに対応しています。練馬区議会立憲民主党、高橋淳の質問でした。今度は学校等配合は子どもに深刻な影響、見直しを。インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問です。学校等配合と子どもへの影響。質問、等配合は子どもの生存成長に深刻な影響と専門家が指摘。計画発表時心のケアと周知の方法は。不登校などの問題を起こす可能性、見解は。回答、対象校の校長に事前に情報提供、連携し対応することとしています。普段から気軽に相談できることなどを伝えています。質問、教員負担増への対策は？回答、全面的にサポートしていきます。質問、単学級の課題の解決事例は？回答、現在、光が丘第八小学校、法系中学校などで、異学年交流などを工夫しています。質問、法系中はコミュニティスクール実証校、その意義は？回答、学校運営を支援する機関です。今後、拡大を図っていきます。質問、子ども版計画に小竹賞の記述なし、意見表明権侵害では？回答、令和元年度に対応方針を策定しました。資料は新たな取り組みを中心に作成したものです。質問、パブコメ締め切り前のロゴフォームメンテナンスはなぜか？回答、事前に意見が投稿できないことを注意喚起しました。教育と多様性、性的いじめ。質問、学校での多様性を認めよ。回答、各学級などで校則の見直しの議論などをする機会を設けています。質問、子ども哲学、コミュニケーション教育、自由深度学習の取り組みを。回答、対話的、主体的、探究的な学びに取り組んでいます。質問、生徒間の性的いじめの対策強化を。回答、全区立小中学校、幼稚園で、命の安全教育を実施しています。質問、包括的性教育を打ち出せ。回答、教育研修等プログラム作成委員会で検討を進めています。質問、保育園の性暴力防止策強化を。回答、練馬区独自のマニュアル作成などをしています。福祉・医療について、質問、UD トークを練馬区イベントで必須に。回答、イベントなどで活用しています。質問、優しい日本語活用に向け研修の工夫を。回答、幅広く周知啓発していきます。質問、学童の障害児枠制限の改善を。回答、受け入れ体制を強化していきます。質問、高額療養費自己負担限度額引き上げの反対表明を。回答、国の動向を注視していきます。質問、年末年始の診療体制充実を。回答、感染症拡大時の体制など医師会と調整します。まちづくりの諸問題と対話。質問、学校断熱改修と合わせ、第一種熱交換換気システムの設置を。回答、改築校では導入しています。長寿命化改修校で導入の検討を進めています。質問、区立施設のシックハウス症候群対策を。回答、情報を収集していきます。質問、公害の影響調査を。回答、考えはありません。質問、まちづくり協議会に区長も参加し対話を。 回答、区長は参加と協働を区政運営の根幹に据え、区政を進めています。防災充実と災害時ケア。質問、災害時の心のケア、職員のケア体制充実を。回答、保健師が各避難拠点の巡回などをします。平時の仕組みを活用し実施します。質問、避難拠点をスフィア基準に適合を。回答、国の指針などを踏まえ取り組んでいきます。平和のためにできること。質問、平和首長会議で政府への核兵器禁止条約の署名と批准の要請書を採択、練馬区も賛同か。回答、国の戦艦事項です。練馬区は考え方を表明する立場にありません。インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問でした。次は、あなたの声届いてますか？練馬区議会日本維新の会、山田和義の質問です。新年度予算と区財政について、質問、食料品などの物価高騰が続く中、練馬区の令和7年度予算は過去最大規模になった。予算編成にあたっての基本的な考え方は、物価高騰への対応としての施策は。回答、区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、区民生活を支える上で必要な施策を確実に実行する一方で、既存事業の見直しを徹底してきました。国や東京都実施の対策を基本とし、物価の影響を緩和する支援に取り組んでいます。災害対策について、質問、停電時に備え、避難拠点などの電力確保と停電を想定した訓練の充実を。回答、すべての避難拠点に非常用発電機を配備しています。給電訓練も実施しています。質問、自宅での停電時の備えの周知啓発を。回答、防災動画などを活用し、防災フェスタなど様々な機会を通じて周知啓発します。質問、豪雨が頻発、激甚化する中、水害対策は総合的に対応を。回答、東京都と連携し、河川、下水道と流域対策を合わせ、総合的に進めていきます。経済対策について、質問、最新の区内の景況は。回答、回復基調にある一方、10月から12月期の景気動向指数は前期より下降しました。質問、区内事業者の倒産に関する状況は。回答、倒産件数は増加傾向です。販売不振や売掛金などの回収難が主な要因となっています。質問、キャッシュレス決済ポイント還元事業の効果は。回答、区内経済での消費拡大やキャッシュレス化の推進に寄与したものと考えています。石神井公園駅南口西地区再開発について。質問、長期間にわたる工事をどのように安全に進めるのか。回答、交通誘導員を適切に配置するなど、安全を第一に進めています。美術館の再整備について。質問、交代することなく進めるべき所見は。回答、円滑な事業実施に取り組みます。質問、コンストラクションマネジメントの効果は。回答、コスト削減や工期の短縮、品質の確保などです。働き方改革と東京都庁の週休3日制について、質問、令和7年度以降の練馬区職員ワークライフバランス推進計画の取り組みは。回答、仕事と家庭を両立するための支援制度を拡充し、DX を活用した業務改善など、職場環境を整備します。質問、東京都が導入する週休3日制など、柔軟な働き方の促進について所見は、回答、フレックスタイム制などの導入を検討します。東京2025デフリンピックについて、質問、デフリンピックは聴覚に障害のある人への理解の促進などができる大会、区民周知と機運醸成の取り組みを。回答、デフスポーツ体験会などを開催し、機運醸成を図ります。質問、練馬区にゆかりのある選手が出場する際は応援の取り組みを。 回答、選手の意向を確認し、練馬区を挙げて応援します。質問、ユニバーサルスポーツの今後の事業展開は、回答、新たに障害のあるお子さん向けのダンス教室を実施するなど、誰もがスポーツを楽しめる機会を充実します。練馬区議会日本維新の会、山田和義の質問でした。続いて、子ども若者を大切にし、希望が持てる練馬に、生活者ネットワーク、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、コンストラクションマネジメントによる美術館再整備費用や工期の検証結果によっては、建て替え時期デザインなどの再検討が必要では。回答、建築工事費や工期などの妥当性を検証し、その結果を踏まえ取り組む考えです。共同労働について、質問、企業創業の一つの方策として積極的に周知すべき。回答、練馬ビジネスサポートセンターで国のパンフレットを配布しています。企業創業相談を引き続き行っていきます。生活困窮者支援について、質問、練馬区は年末年始の9連休前に早めに福祉事務所に相談するよう発信、相談状況は。回答、昨年12月の相談件数は1158件でした。呼びかけ実施前の令和4年12月と比較し、およそ 5% 増加しました。化学物質過敏症周知について、質問、啓発ポスターやリーフレットを活用し、全区立施設で周知すべき、SNS も活用を。回答、引き続き可能な範囲で区立施設において、ポスターなどで周知していきます。SNS の活用も検討します。介護事業者支援について、質問、事業者のニーズを把握してさらなる対策を講じるべき。回答、引き続き事業者のニーズを聞きながら人材の確保・育成を支援していきます。プラスチック資源化について、質問、一括回収に向けた周知方法の検討は、回答、アプリや SNS などのデジタルや冊子、区報などの紙媒体、住民説明会などの対面で周知します。質問、海洋ゴミを増やさないため、徹底した資源化と消費者のプラスチック製品を買わない、使わない選択が重要、積極的にアピールを。回答、具体的な行動につながる啓発を実施しています。学校の在り方について、質問、不登校児童生徒は依然増加、多様な学びが必要な子どもたちがたくさんいる、学校の在り方を考え直すべき。回答、誰一人取り残すことなく、一人一人の状況に応じた支援の実施を目指し取り組み、多様な学びの場の確保に努めてきました。令和7年度はさらなる充実を図ります。区立学校の適正配置について、質問、適正配置は子どもが行きたいと思える学校を作る視点で、子どもと学校、地域で考える機会に、考えは。回答、学校教育の充実を図り、児童生徒に良好な教育環境を提供するため、区立学校適正配置第二次実施計画素案を取りまとめ、意見を募集しました。子どもの意見には一つ一つ練馬区の考えを答えていきます。大二中と道路計画について、質問、大泉第二中学校の教育環境保全と大泉学園駅南側地区まちづくりの取り組み方針素案の5項目は当然実施すべきことで、道路整備と引き換えにするものではない。教育環境を保全したと言えるのか、考えは。回答、区内の他の中学校が改築時に備える機能と同等以上の機能を確保できることから、良好な教育環境が保全できると考えています。生活者ネットワーク、柳井勝子の質問でした。代わって、やることあるでしょ、議員報酬の増額前に。練馬区議会緑の風、下田玲の質問です。区財政について、質問、令和7年度予算編成にあたり、事業見直しの取り組みは、回答、 実績に基づく事業費の精査、RPA などの活用などをしています。質問、ふるさと納税による流出対策のため、財源確保の強化を。回答、区有財産などの有効活用に努め、寄付拡充などの歳入確保に取り組んでいきます。練馬区の文化であるアニメ施策について、質問、アニメ競合区に囲まれる中、アニメ文化をどのような位置づけ、施策とするのか。回答、アニメは練馬区の特色です。映像文化の街構想に基づき、今後もアニメなどを活用した街づくりを推進していきます。匿名・流動型犯罪グループ対策について、質問、被害者や巻き込まれた加害者の相談窓口の拡充、保護施設の確保について所見は、回答、本人や家族などの保護は警察などの専門機関によることが適切です。練馬区に相談があった場合は、迅速に関係窓口へ案内します。質問、防犯などの対策には、身近なコミュニティの構築が大切。ご近所付き合いによる連携した取り組みへの後押しを。回答、日頃から町会などの活動を支援し、地域コミュニティの活性化などを推進しています。都市計画について、質問、石神井公園駅南口西地区再開発工事中に住民の行動が変わりお客が戻らなくなる。住民の関心が薄れることなく話題の中心となるよう機運を高め続ける取り組みを。回答、石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合と協力し、広報誌を発行するなど進捗状況を周知する予定です。事業終了後、さらに賑わい、活力のある街になるよう取り組んでいきます。質問、補助第232号線の用地取得の進捗を踏まえた今後の見通しは？回答、用地取得率はおよそ2割です。早期事業完了を目指し取り組んでいきます。マイナポイント活用について、質問、自治体マイナポイントの活用について所見は？回答、東京都などの動向を注視し研究していきます。教育施策について、質問、小一の壁対策として、登校時間の前倒しを。回答、現在国が全国調査を実施しています。練馬区教育委員会は、各学校の実態把握に努め、調査結果などを踏まえ検討します。子ども施策について、質問、学童クラブの登録条件から保護者の就労先の居宅内と居宅外の優劣撤廃を。回答、入会基準指数の現状の一点差は妥当と考えています。福祉施策について、質問、施設従事者が利用者から受ける暴力の対策を。回答、従事者対象の相談窓口を設置し、研修などの実施などをしています。引き続き実態の把握に努めていきます。質問、ケアリーバーに就労の支援を。回答、令和7年度、都立児童相談所連携型の社会的養護自立支援事業を開始し、支援を考えています。ドッグラン整備について、質問、都立公園内設置を提案して3年経つが、現在の所見は。回答、引き続き他自治体の運営状況などを確認し、研究していきます。練馬区議会緑の風、下田玲の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。